エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、 UG です。
さてさて、
はい、
花粉が一段落したと思ったら黄砂がやばい日々でございますけれども、
あ、
最近いかがお過ごしですか？
黄色なのがちょっとムカつくよね。
ああ、同じ色ね。
そうそうそう、なんか青とかさ、
うん、
ちょっとミントな感じにできないのかよと清涼感はないのかよと。
ああ、そうね。
痛い、
ね。大体砂漠は黄色か赤いもんね。うん。
いや、あれを見ると反応しちゃう気がするもん。
ああ、確かにね、うん。プラセボで反応する気もするもんね。
そう。
グレートバリアリーフみたいな色になってくんないかっていう。うん。
これもカビみたいで嫌だよね。胞子が飛んできた感があって、
ね、
ちょっと。もっと病気になりそうだけど。え、なんか防げないのがね、こう。
うん、
ま。それこそバリアだよね。
おう。ね、やっぱその日本海にでっかいバリアを敷くしかないですよね。
まあだってトランプと同じ発想だよね。壁を作ればいいじゃないかと。
うん。それもジェット気流が届くぐらいの高さまでね。
逆噴射だよと、ジェット。
ああ、そうね。でっかい扇風機で向こうに風を送るっていう。
いや、ほんと、でも、ちょっとなんか、今の対象って吸い取るしかないわけでしょ？その空気清浄機やら。
そうですね。
マスクやらでね。
うん。入らないようにして吸い込むしかない。
うん。まあ、ちょっと難しいよね。防ぎようがね。
あとはまあ、みんな地下街で生活をする。
そっか。
うん。
風が強くなったらもう地下に入る。
地下に行く。という、こう、一種、ナウシカみたいな生活をするっていう。
やだね。やだね。うん、まあ、ちょっと、しょうがないけどね。ちょっとの間はもう耐えるしかないのかもしれないですけど。
あとはもう砂漠をドロドロにするしかないよね。
水をまきに行く。確かに。水をまけばいいんですよ、と。
ね、要は、あの辺が雨降らなくなって、風が吹くと舞い上がってくるわけですもんね。
ああ。敵に水を送るってやつだね。
ああ。別に敵っていうわけではないですけど。
いや、でも、
うん、
ちょっとこう、巻いてはくれませんかと。
そうだけど、ほら、ちょっと巻いたくらいだとすぐ乾いちゃうからね。
そうか。
ペペローションぐらいじゃないとね。
ずーっとある感じ。
ある感じ。保水力高い役が。
高いね、これって。あ、ちょうどね、中国の話なんですよ。たまたまね。
はい。
なんか、刀削り面みたいなのあるじゃないですか。刀削面。
あ、はい、はい。
読むってことに今気づきましたけど。
でっかい小麦粉の塊をカッターみたいなやつで削ぎ取って、直接茹でるやつですね。
ビュンビュンビュンビュン飛ばすやつ。
うん、
あれ、事前に切っておいたらダメなのかなって、横で思ってるんですよね。なんか調べると言うわ、早くね、もうやらないと。
はい。
茹ですぎちゃうからみたいに言うけど、いや、うん、万全の体制で待っとけばいいじゃないかと。どうしてもそう思いながら見てるんですよ、ね。
切り置いておけばいいのにね、っていう。
そうそうそう。まあ、焦らなくても、みたいな。
でも、実際問題、うどんとかは切った後、ほっときますよね。
うん、だそれを仕込みと呼ぶだろうっていう。
そうそう。
仕込みをしときなさいよ、みたいな。
なんでやんないんですかね。
あ、いけねえ、忘れてたっていうのが多分最初の始まりなんです
。すぐやんなきゃ。
じゃあ案外うまいねと。もうまたパフォーマンスとしてもいいねってことで。
はいはいはい。
始まったんじゃないかな。
そう、たまたまその特性があって、いきなりあれができたってことですよね。
ああ、そうなんじゃないかな、
うん。
だとすると、なんかこう、ね、まあパフォーマンスならいいかなって思いますけど、
はいはい、
ね、美味しさ追求するんだったらちょっと用意しておき、
うん、
ね、それこそ人じゃなくてもいいよねってなりますしね。あんな刀じゃなくていいよねとかなりますしね。ちょっとで、ね、で、逆にパフォーマンスに振るんだったら、
うん、
ちょっと飽きられてきたぞ、最近と。
ああ、よく見るぞと。
そうそうそう。だから、刀と言わ、包丁と言わずね、
うん、
ピストルでやるとかね。削ればいいんですからね。
ああ。そう、エッジを狙っていくってことですよね。
そうですね、
うん。
ピストル面とかなんか、すごいじゃない、なんか、インパクトあるでしょ。
ああ、ただ、まあ、一発一発だとやっぱちょっと時間かかりすぎますよ。
ああ、そう。
ガドリング面ですよね。
薬莢が入るんだけど。
ああ。そうね。
それはね、あれね、ジビエでもね、散弾銃の弾入ったりしますから、仕方がないよね。仕方がないですよ、と。
私のおすすめはシールドマシン面ですよね。
トンネル掘るやつでしょ。
そうそうそう。
いい感じだよね、あれは、本当に。
一気にできそうじゃないですか。
うん。
あと、ドリル面ね。うん。
そう、そう。いや、削り方は別にもう、もはやどうでもいいんだったらさ。
要は、ね、あの、薄いところと太いところの両方が楽しめてピラピラして美味しいみたいなところがあるわけですよ。
そうそう。
それができるんだったら削り方なんでもいいですよね。
そうそう。
うん。
なんかちょっとこう、もう少しね、インパクトがあるようなさ、
うん。そうですよ。餃子だって今包むマシーンとかあるじゃないですか。
おー、機械で。
うん。
まあいいね、なんか。
ね、刀削麺のあの形は多分昔から人がやってるけど、最近だったらもう機械化できるんじゃないですかね。
殺人ロボみたいなやつ。あの中国特有のあの剣を振り回すって。
ああ、青竜刀みたいなやつを。
そう。俺、少林寺拳法で見たことあるやつだ、みたいな感じで。
ああ、なんでそんなぐるぐる回る必要があるんだっていう。
いやー、派手でしょ、この方が、みたいな。いや、でもちょっとね、あの、味なのかパフォーマンスなのかっていうのをちょっと悩みながら見てたんですけど、
ね。ああ、そうね。確かに、まあ、初めて見るときは結構興奮しますけどね。よくできるなっていう。
だからまあ、ちょっとあれに近いでしょ、あの、ブラジル料理の、シュラスコでしたっけ、
はいはいはい。
まあちょっと近いよね。なんかその場でこう切るのが、みたいなさ。
うんうんうん。
だからまあちょっと、そろそろね、あの、違うね、やつが、まあ出てきてもおかしくないと思うんですよ。だんだん、切って、ケバブだってね、その場でこう切ってやるのも、うん、最初はなんか、おーとか思ってたけど、
うん、
ちょっとなんか、日常感になって切ってるからね。
ああ、そうですよね。うん、なんならストリートで買えるぞってことですもんね。
あ、そうそうそう。だからちょっとね。あの次にちょっと期待、次の何の武器かなっていうのを期待して
る、
ね。
ああ。まあ一応補足として言っとくと、
うん、
あれ見た目以上に結構ベトベトなんですよね、あの生地って。
あ、そうなんだ。
うん。だから、もう本当に即お湯の中突っ込まないとくっついちゃうんですよ。
ああ、じゃあ作り置きはできないんだ。
基本できないんですよね。
ああ、意味があるんですね、そうしたらね。そうですね。
だから、やれるとしたら冷凍うどんですよね。
加藤吉に期待みたいなこと
ですね。そうそうそう。加藤吉改めテーブルマークがやってくれるかどうかっていう。
それちょっと嫌だね、確かに、ね。
そうね。よく見るとタピオカ入ってるしっていう。
そうですね。もちもち感を表現してるなって、
ね。ああ。片っぽが薄くて片っぽが厚くてピラピラみたいのは再現さえできれば別に冷凍でも、
うん、
刀で切っても何でもいいですからね。
そうか、ちゃんとそこまでは考えてなかったけど、まあ、意味があるっていう主張もあるかもしれない、
ね。あるかもしれない。
いや、逆にでもあれに似たようなもんでさ、その場で、いや、今はその場でやってないんだけど、うん、だからそれこそさ、蕎麦とかもさ、蕎麦ってどちらかというとなんかすごい綿密に作っておいてじゃないですか。
うん、うん、うん。
あの場でキュッキュッキュッ切りながら入れたらいいんじゃない蕎麦。
ああ。まあ、蕎麦は結構それに近いですよ。
あ、
蕎麦はほら、三立てって言うじゃないですか。打ち立て、切り立て、茹で立てみたいな。
あ、だから、まあ、切ってすぐピッて入れてすぐ取り出してんだもんね。
そうですね。だから、あの、塊のところまでは一応作っておくんですけどね。
ああ、そうか、うん。
絶え間なく切ってますよね。
トンカツとかどう投げ入れる感じで危ないって。
ああ。
砂かぶりならぬなんか油かぶり席がある。
あ、
カウンターに。
そうね。なんなら流しそうめんみたいに出てくるっていう。
そう。なんで熱々ですごいハクハク食べなきゃいけないんですかこれ。みたいな。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さてでは早速ニュースの方参りましょうか。
はい。
タレコミいただきました。月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月31日、朝日新聞。警官の制服を盗む男を逮捕。親戚の家から警察官の制服を盗んだとして、大阪府警は31日、大阪市の容疑者36歳を窃盗容疑で逮捕し発表しました。容疑を認めているということです。容疑者は警察官を語って交際した女性から現金を騙し取った詐欺罪でも同日起訴されていて、署は制服を使って女性を信用させたとみて調べているということです。署によると、逮捕容疑は2020年10月と22年の9月に、府警の30代男性警部補の自宅から制服のワイシャツとカッターシャツ計2着を盗んだというものです。 警部補は容疑者の親戚でした。シャツはクローゼットに保管していましたが、亡くなったことには気づいていなかったということです、
うん、
また容疑者は19年の11月から21年の10月頃に警察官を名乗って交際していた女性に奈良県警に移動すると同時に口座が凍結された、同僚に借金をしていたなどと嘘を言って計約195万円を詐取したとして大阪地検が詐欺罪で起訴しています。府警は今年2月に女性から相談を受けて3月10日に容疑者を詐欺容疑で逮捕。容疑者の車内から被害品の制服や警察手帳の模造品などが見つかっていたということです。これね、別の報道によるとですね、
うん、
まず容疑者は警察庁のキャリアで大阪府警の警備部に出向中だと嘘をついていた。G20 の大阪サミットがあった時の警備の責任者になったと言っていた。テレビ電話で話す時や自宅と思われる場所にいても制服を着ていた。被害者によると、私の実家にも制服で着ていた。
いや、おかしいだろ。
いろんな警察の装備品をたくさん持っていたりしたので、私の周りに警察官がいないから、そういうもんだと思って信じて疑わなかった。その後、女性に容疑者がプロポーズ、結婚に向けて準備を進めていたが、公安の捜査員を私的に使ったことが発覚して、警察の中で左遷されて懲罰を食らった。それに伴って口座を凍結されたのでお金が使えない状態になった。さらに、仕事の情報提供者への謝礼が必要だなどと繰り返し嘘を言って、容疑者からおよそ280万円を騙し取られていたということですね。
国内ロマンス詐欺だよね。
あ、そうだね。ロマンスが絡んでるだけですけどね。
うん、
結婚詐欺師ですよね、
うん。必ずね、でも軍服とか制服なんだよね。制服なんですよ。やっぱり。
この間パイロットのキャプテン詐欺がいたじゃないですか。
そうそう、やっぱね。
あんな感じですよ、
ね。やっぱ制服の力だよね。
力ですよね。
魔力。
うん。うん、白衣にも騙される。
でもさ、白衣着て実家とか行けないもん、ね。その点、まあ、まだ警官の方がいいのかって気がするけど。
そうね。なんか学生が、真面目なやつが、どっか行くときに普通に制服着てるみたいな感じなのかなっていう。
うん、着ていいの非番でって気もするよね。こっちカフェでは見るけどってやつ
だよね。あれはね、うん、ぐーたらなだけですよね。
ダメじゃん、みたいなやつ、
うん。
装備品をいろいろ見せられたけど、なんかわかんないからこうだと思ったって言ってるけど。
う
ん、
そうね。
まあね、そんなに、拳銃とかさすがにもね、持ってないだろうから、
うん、
なんかそれっぽい装備品をいっぱい持ってたんだろうね。
ああ、まあ普通に思いつくのは手錠とかですよね。
ああ、そっか。まあそれは確かにわかりやすいか。
うん。
あと、実手とかじゃないですか。今でもね、使うんですよ、これは。
ああ。そうね。ああ、近づかれたらこれだってことですよね。
そうそうそう。うん、近接戦闘にはあの、戦闘にはこっちの方がね、むしろいいんだみたいな。
これのために剣道も習ってるんですよっていう感じの。
そう。
うん、これっていう感じで。やるんですかね。
いや、ちょっとだからなんか、ね、ちょっとどういうものを見せびらかしたのかなって気になりますけどね。
まあね、警察手帳も模造品ってことですし、多分、うん、あの、階級証とかもそうですよね。
ああ、そっか。
あと笛か。
俺、あんまり、自慢にならない。無線とかあってほしい。
ああ、そうだね、うん。無線機はあるか。
うん、
あの、カーリーコートのやつね。
そうそうそう。
うん、
まあちょっとだから、いろいろ、こう、うん、なんだろうね、次から次へと積み上げることによって騙すってタイプだよね。
そうですね。うん、自信がないからいろいろ見せてくる感じはしますよね。
結構面白いよね、その。大体でもその内部から疑われてとかっていうのを言うよね。
はい、はい。
の手の人はね。
そうですね。これも被害者の女性が怪しいと気づいていろいろ調べたら、どうやら既婚だったことが分かったと。
あ、そうなんだ。
はい。
でもそれはあれなんじゃないの？あの、潜入による、あれでとか言うんじゃないの？
偽装結婚だっていう。
うん、そうそうそう。とか言いそうだなっていう。
そうね。結婚相手も警察ですみたいな。
そうそうそう。
うん。犯人逮捕のためだったら罰がつくのも厭わないってことですよね。
そうそうそうそう。
うん。
俺は国家に忠誠を尽くしてるからな、ね。まあ、国と結婚したも同然だな、みたいな感じでね。
ああ、じゃあ別れましょう。4月1日、毎日新聞。街が大好きだと叫ぶ条例。埼玉県で2番目に多い約60万人が住む川口市で4月1日、 大きな声で川口が大好きだと叫んでみませんか、川口プライド条例が施行されました。22年度の市民意識調査では、住み続けたいとの回答が 85.3% に上る一方で、誇れる魅力があるは 35.3% にとどまったことから、川口に愛着や誇りを持ってもらおうと、自民党の市議4人の政策検討チームが条例化を進め、22年の12月の市議会で条例案が賛成多数で可決成立しました。条例は市民や通勤通学者らをみんなと定義して、みんなに川口プライドを持つことを強く求めるものではないとしていて、大きな声で叫ばなくても罰せられるということはありません。また条例は川口プライドを育む市の取り組みについて財政上の措置を講ずるよう努めるとも定めています。しかし市は23年度当初予算には直接関係する事業費を盛り込んでおらず、既存事業の充実から始める方針だということです。各地の自治体では、都市に対する誇りや愛着を意味するシビックプライドへの関心が高まりを見せているということです。
これでだいぶ転出とか増えたら笑えますけどね。
ああ、そうね。強制されたと感じた途端に出てく人はいるよね。
っていうか、うん、ふとこれによって、うん、そんなに住みたいわけじゃないなって思っちゃう人がさ、
あ、
逆に
惰性で住んでただけだなって。
そうそう、だって、ね、さっきのその誇りはないけど住み続けたいっていうのがあって、
うん、
いや好きだと叫んでくださいって言われたら、ある意味踏み絵っていうかさ、
あ、そうだよね、
あ、いや、そこまでの愛情がないなってなっちゃってさ気づいてしまうっていうか、
やぶへびだったっていう。
うん、ああ、見えんじゃないかな、うん。
特に不満はないけど、特に好きでもない、
ね。そうそうそう。あ、だから、不満はないけどって叫ぶ人がいるかもしれない。
嫌いじゃないぞって
、ね、大好きとは言えないっていうね。
別にっていうね。こちとらギリギリ通勤圏内じゃっていうね。
いやー、これ意味あんのかな、
まあ、やっぱその土地に対する愛着みたいなものはより街を良くしていこうっていう機運につながるからね。
まあまあまあね、うん、
これ市民の参加意識が高まるじゃないですか。
ああ、そうか、うん、じゃああれだ、これでみんながこういろんなところでね声を張り上げて言うもんだから、
うん、
はい、お前はなんで言わないんだみたいな
プライドはないのか
っていうこと途端に住みにくくなったなっていうこともね、
はいはいはい、
あるんじゃないんですかね。
川口市民警察のものですがっていうね
はい、市長はどっちでしょうみたいな、
ね、あメガネをかけているでしょうかっていう、
ね、抜き打ちテストがあります
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月2日、J キャストニュース。お賽銭用コインの発行。
おー。
名古屋市の学林寺万象寺が、賽銭や施設内の通貨としても使えるオリジナルコインの自動販売機を導入しました。
うん、
販売されているのは、本尊の11面観世音菩薩が描かれたオリジナルコイン、万象寺コインです。自販機はキャッシュレス決済に対応していて、コインは1枚500円から10枚入りのパッケージが展開されています。お土産になるだけでなく、賽銭や施設内の通貨としても使用できるということです。お寺の住職によると、導入の背景には、お参りという風習を日本の文化として残していきたいという思いがあり、賽銭は仏様への祈願を小鉢に託す行為だとして、あえてコインを販売する形でキャッシュレス化の波に対応しました。施設内の通貨としてのコインは、おみくじやお守りを買う札所、御朱印を扱う祈祷受け所のほか、物価の購入などに使用が可能ですが、お釣りは出ないということです。このお寺では他にもキャッシュレスに対応したデジタル賽銭や公式通販ウェブ授与所などの施策も実施しているということです。
なるほど。
なるほどね。はいはいはい。
で、賽銭箱でチャリーンってやんじゃなくって、
あ、
チャリーンではなくって、
うん、
買って一応コインの形にして投げようよと、入れようよと。はいはい、
そうです。
まあ確かにその需要はあるよね。
そうだ。キャッシュレスになっちゃうと味気ないからねっていう。
そうだね。
にしては一回500円からですかと。うん。強制ですよね、加減が。うん。
ここは、で、ぜひとも、なんだろうね、
うん。
チャージ式で選べるようにしてもらったよね。私は300円ぐらいのチャージで、みたいな。
そうね。だからその、1枚いくらっていう形にして売らないと多分、いろいろ法律上問題があったりするんだとは思うんですよね。ああ、
そうか、そう、うん、この価値は、
ね。そう、スイカみたいな形になっちゃうじゃん、そうすると。
よく一緒じゃんってなるもんね。
そうそうそう。
そうか、そうか。
まあ、いくらで買ってもいいですよってことにするんだったらいいのかもね。
ああ、お布施だから。
そうそう。5円で買ってもいいし、5万円で買ってもいいみたいな。
なるほどね。
うん。
まあ、ちょっとだからそこは、そうか、ある意味、お賽銭の最低額を決めてきたなってことだよね。
そういうことです。
ああ。
最初は多分物珍しいからやる人も出てくるだろうけどね。
うん。
ちょっとみんなに馴染んできた頃には、みんなやらなくなる可能性が出てくるね。
値下げだよね。
そうしたら値下げしかないよね。うん。だんだん下げていくっていう。
お布施って減るんですね、みたいな。相場が変わるんですね、っていう。
ああ。
いやもちろん市場原理ってものがありまして。
ああ、そう、需要と供給で変わるんですよねっていう。
突然合理的なことを言い出す。
言い出すね。まあ、キャッシュレスなんでその辺も柔軟にねっていうね。で一応これ気使って全部新品らしいんですよ。
おお。
そのお土産用の商品として一応作ってると。そのゲーセンのメダルみたいには使い回してない。
うん。
だから多分作れば作るほど安くはなると思うんだよね。
ああ、そうか。
うん。鋳造でしょ、きっと。
うん。
住職が一人でやってるわけじゃないだろうけどさ。うん、住職があの砂を固めて鉄を流し込んでるわけじゃないと思うけど。
なんかそのうちなんか隣にさ、なんか高、あの、高額ブランド自販機とか置かれそうで嫌だよね。
ああ、そうね。こっちだったら、これよりはこっちだなっていう。うん。そうだよね。だからその、もしかするとこのお寺の中はもうこのコインでしか物が買えなくなっていくのかもしれないね。
そうか、そう、うん。
自販機もこのコインで、みたいな。
独自のね。
そうそう、そ
う。世界ですよね。
でもまあ確かにさ、海外から来た人とか日本のお金をもはや持ってない可能性もあるからね。
そうか。そうか。どうせ、ん、いいのか、これ買えばいいんだもんね。
そうそう。体験してもらうって意味でやっぱチャリンってやってもらった方がいいじゃないですか。
そうだね。
うん、4月2日、AFPBB ニュース。タチション問題を跳ね返す秘策。
おー。
ナイトライフで有名なイギリス、ロンドン中心部のウェストミンスター地区の双方で、しつこい立ち小便問題の解決に向けて新たな対策が試されています。このエリアの特にひどい10カ所の壁にある特殊な塗料が塗布されているのです。塗料は非常に強力な表面保護剤として作用し、透明な撥水層を作ります。これに液体が当たると勢いよく跳ね返るため、立ち小便をする人はその場で代償を支払うことになるのです。ウェストミンスター区議会は、双方の住民約3000人と労働者や経営者らからの苦情を受けて対策に取り組み始めました。
うん、
こうした塗料はすでに他の自治体やドイツで使用されていたことを知り、立ち小便問題に悩まされていた双方のホットスポットでも同様に試すことを決めたということです。双方は600平方メートルほどのエリアに酒類の販売が許可された店舗が400以上ひしめき合っていて、そのうちの約4分の1が深夜まで営業しています。しかし、エリア内の公衆トイレの数は減る一方で、双方に残る地下トイレの2カ所は、新型コロナウイルスのパンデミックの影響で閉鎖されてしまい、現在も再開されていません。うち1つは売却されて、バーか新規事業に使われるのではないかと噂されています。ウェストミンスターでは、双方が最も混雑する木曜日から日曜日にかけて、エリア内に仮設のトイレを設置していますが、区議会は立ち小便に対する罰金を現在の50から80ポンドからさらに引き上げることも検討しているということです。
いや、対処法としてトイレがないのはまずじゃないのかっていう。あるのにってなったらこれだと思うんですけど。
そうだね。どんどん閉鎖されていく一方だっていうその理由は何なのかね。
いや、だったらね、そうか、まあ、仮設トイレって言ってるけどさ、なんかその十分なのかって方が、
うん、
いや、なんかこう攻撃したいになってるけどね。そもそも、まあ、うん、セットでやるべきなのかもしれないね。要は、遠くてもトイレに行った方がいいって思わせるって意味ではいいと思うんだけど、
そうね、
うん、それ十分ないとさ、
うん、
あの、私だったら壁から離れてしますよね。別に壁にこける必要ないわけだから。
そうだよね、うん。最悪道路のど真ん中でもいいわけだもんね。
いや、だからその、ね、これは、オス犬的な対応じゃないですか。
ああ、そうね。
いや、うん、私はメス犬でやりますっていう人もいるだろうし。
そうね。イギリス犬好きな人もいるだろうから、そういう人も困るね、きっとね。
そうか、そうだよね。
うん、リアルに。
なんかこう、でも跳ね返るんだね。
そう、これね、うん、結構すごい跳ね返るみたいですよ。
なんかそれって他に問題は起きないのかね、雨とかさ、
あ、
掃除とかさ、
うん。
なんかもう、立ち小便だけ防げばいいぐらいに、かなりあの視野が狭くなってる気がするんですよ、
ね。もう焼けっぱちですよね。
いや
なんかもうアンモニアに反応して熱が出るとかそういう素材まで考えそうだもんね。
いや、本当に。
うん。足元から燃えるみたいな。うん。
いや、なんかもうね、意固地になってる気がするんですよね。
ねえ。 だからこれ、その、ホットスポットだけとは言いつつも、それなりの平方メートルに塗料を塗らなきゃいけないわけで、そのコストをかけるんだったらもっと他にやりようがあるだろうっていう気はするね。
壁を透明にするとかね。向こうから見えてますみたいな。
店内から丸見えだぞっていう。
うん。
うん。あの、ほら、なぜか中華料理の店にさ、店の前の様子を店内に映すモニターとかあるじゃないですか。ああいう感じで、自分がやってるところを自分が見れるようにしたらいいんじゃないですか。
そうすると、まあね、それならちょっと変態以外はやめるよね。
そうだね。ねえ、だから、せめて壁を鏡張りにするとか。
ああ、そうか、そうか。
うん。
まあ、なんか、これ、だから、ドイツとかで使ってるのを見て、これは、ね、使えると思って導入しようとしてんでしょうけど。
うん、そうですね。
ぜひ、日本にも取材に来てさ、調査に来れば、
うん、
おーと、この鳥居が効くのかと。このシールを5万枚発注しようと、なるかもしれないね。
もはや鳥居なんだか、チェックの模様なんだかわかんないっていう。まあでもそうか。イギリスだからチェック模様にはしょんべんしないかもね。
うん。
うん。あ、そうだよ。国旗だらけにすればいいんじゃない？
そうかもしんない。
うん。
ちょっとさ、ね。うん、ちょっとひるむような。
ひるむかもしんない。そうすると新しいパンクスが生まれるかもね。
そこにかけるっていう。ダメだよ。そんなこと言ったら女王陛下のやつ貼るやつがいるから。
ああ。もう変わったのにっていうね。うん。まあ、チャールズはまだあんまり馴染みねえからいいかな
って。まあまあ、ちょっとまだダメだよね。やっぱり。パンクスといえばだからね。
そうだね。うん。日本に来て学んでほしいのは多分、マジックミラー号だろうね。
これは素晴らしいと。
これは素晴らしい。店の壁を全面これにしようっていう。うん。4月3日、共同通信。首相、花粉症対策に意欲を表明。
おう。
岸田文雄首相は3日の参院決算委員会で、花粉症は我が国の社会問題と言ってもいいと認識していると述べ、対策強化に意欲を示しました。
うん、
その上で、政府においても関係閣僚会議を開催し、情報共有や効果的な対策の組み合わせに取り組んでいる、結果を出したいと強調しました。
うん、
自民党の山田太郎氏は、花粉症を撲滅できれば首相の名前を歴史に残すことができると対応を要請。首相は発生源の対策や予測、予防や治療など様々な対策が求められる。どう組み合わせるかが重要だと語ったということです。
ああ、やっぱり私の提言が受け入れられましたね。
来ましたね。重い腰を上げましたね。
日本の生産性の悪化はこれですって言わなきゃ
な。DX の一環としてっていう。
そうそう。
うん。
やっぱこう、ね、異次元のね、花粉症対策をね、うん、いただいて。
そうね。杉の林をもう一斉に燃やすぐらいの異次元のやつをね。
もうあのね、もう焼き旗ですよね、
焼き旗。うん。もう地面に塩まく勢いでっていうね。うん。
いやー、そうっすね。
あの、その後の話によると、超党派のハクション議連が結成されたと。
ああ。なんか、なんで間抜け感を出すんですかっていう、ね。ハクション大魔王っぽいよね。
ああ、そうですよね。
なんかそうするとなんか、私、林外相が頭に浮かぶのは何
ですか。鼻赤く塗ってもらったら似てるかなっていう。
そう、なんか似てるよね。これでイマジンとか歌うんだよね、みたいな、ね。
ああ。ピアノも弾ける大魔王っていう感じで。
もうこれあれじゃんって。色物じゃん、この団体ってなっちゃうもんね。
妹さんはどうですかって感じだよね。妹はピンク色なんですよねっていうね。うん。
いや、これ、ちょっと、まあ、ちょ、もうちょっとこう、真面目にやってもらいたいな、これは。
そうだ。一応その、もう10年以上前にこのハクション議連ってのはあったんですよ。
おーおーお
ー。ハクション議連は通称ですよ。花粉症、そのアレルギー対策の連盟みたいなのがあるわけですよね。議員連盟みたいなのが。
うんうんうん、
だけど、それ解散しちゃったんですよ。で、その後に、今回、この別の提案があって、また新たに立ち上がったと。
うん、なんで解散したんですかね。なんか音楽性の違いとかそういうこと。やっぱり林外相じゃないかって。
あもうインドみたいな音楽がゴリゴリなんだよっていう。
そう
なんで俺がスタール弾かなきゃいけないんだっていうね。うん。
そういうことなのかな。
ドラマは何も考えてないみたいにやってるしさっていう。うん。何がサブマリンだよっていうことでね。
いやー、ちょっと気になるな。
ねえ。まあでも何はともあれ動き出したんなら何かやってくれるんじゃないですか。
うん、そうだね。うん。
ね。まあ焼き払うようなことはないとしてもですよ。
まあね。うん。
またマスクを配るとか。
また余ってたね、これ。ね、大チャンスって感じ。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月4日、CBC テレビ。着ぐるみ女性にわいせつ男を逮捕。三重県鈴鹿市のレジャー施設で着ぐるみ姿の女性の手を掴んで自分の下半身を触らせたとして男29歳が強制わいせつの疑いで逮捕されました。事件当日に施設から警察に被害の相談があり、警察が防犯カメラの解析や聞き込みなどを進めた結果、容疑者が浮上しました。警察の調べに対し容疑者は容疑を認めた上で、キャラクターの着ぐるみに性的な興奮を覚えるなどと話しているということです。容疑者は犯行前に施設に着ぐるみによるイベントが行われているのかを電話で確認した上で、犯行時は下半身を露出して触らせたと見られていて、警察は計画的な犯行とみて事件の経緯を調べているということです。
これは何の着ぐるみなんだろうね。
ああ、まあ鈴鹿市のレジャー施設ってことでお察しくださいって感じなんじゃないですか。
あ、この施設のマスコットキャラとかね、
うん。そうですね。うん。
それに興奮するのか。
はい。これちなみにですね、別の報道によるとですけども、
はい。
東海テレビによると、容疑者は着ぐるみの出迎えがあるかどうか事前に問い合わせた上で来園していて、仲良くなれるおまじないがあるよ、などと話しかけた上で犯行に及んでいたということです。
それは、
これはね、ちょっとした風評被害ですよね。うん、何十年か越しに風評被害を受ける漫画家がいるなっていう感じの。うん、何とは言いませんけども、友達んこですよね。
いやー、これはちょっとね、
ね、
時代を感じますけどね。
ね、まあ犯人は非常に若いんで知らない可能性は高いですけどね。29歳ですから。
あ、そうだ、
うん、
そうだよ、
うん、
発明しちゃったんじゃない。
ああ、そうか。やっぱプリミティブな何かがあるのかな。
あるんだよ多分、
うんうん、あの犬が尻かぐようなやつ。
そう、もう人間はこうなんだと思って。実は原始時代こうやって確かに友達になっていたんだよと。
ああ、うん、わかんないと思って適当なことをね。うん、化石からわかんないからね、それね。
いや、うん、手が伸びてるじゃないかと。
そういう壁画がある。
そうそう、壁画がある。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月5日 NHK UFO を呼ぶサーチライト点灯開始。
おー、
UFO 未確認飛行物体の目撃情報が相次いでいるとして UFO の里を PR している福島市の飯野町地区の千貫森に宇宙へのメッセージをイメージした夜間のサーチライトが設置され点灯が始まりました。この取り組みは去年30周年を迎えたことを記念して福島市が千貫森の頂上に宇宙へのメッセージをイメージした夜空を照らすサーチライトを設置し、先月22日から点灯を始めました。光を発する部分が30センチ四方の LED ライト3基を夜空に向けて設置したもので、必要な電力は日中太陽光パネルで発電して賄うということです。 E の UFO フレアイ館の館長は、この光を目指して UFO が来てくれたらいいですね、 UFO と交信したいと思う人は夜道にだけは気をつけて点灯の様子をぜひ見に来てくださいと話しているということです。
いや、だいぶほのぼのニュースです、
ね、30年もやってるっていう。うん、そしてこの度記念してサーチライトを設置ですよ。
なんでこの街が UFO の里なんでしたっけ、そもそも。
ああ、そうね。まあ普通に考えたら目撃が多いんじゃないですか。
おお、そうなんだ。
発光物体がたくさん見えるみたいな。
あとは誘拐されたと主張する人たちがいっぱいいるか。これはちょっとなんか痛くない味になっちゃうけどね。
もう飼う牛がどんどん干からびていくんだと。
それはちょっとね。
ねえ。やばい奴がいっぱい住んでる街っていうことになりかねないよね。
そうだよね。
うん。虚言癖のある奴と、やばい趣味のある奴がいっぱい住んでる街っていう。
あとは、あれですよね。はい、あの、八尾井純一さんの、
あ、
まあ、故郷っていうことあるかもしれない。
そうね。ムーが発刊された場所とかね。歴史的になんかあればいいんですけどね。
いやー、なかなか今そのね、世界レベルでは宇宙で宇宙人に対する電波とか無線とかいっぱいやってる中、
はい、
このサーチライトに来たら笑いますよね。
別に電波とか出てないもんね。
最もシンプルだ。
やってることはみんなで輪になって、懐中電灯を上に向けて、ベントラー、ベントラーってやってるのとあんま変わらないっていうね。うん、スペースピープルっていう感じの。
そうね。
ただまあ、この UFO 館では、UFO カレーが食えるってことなんでね。
ああ、それは食べたいよね。
はい。まあ、和風のキーマカレー風だそうですよ。
UFO 焼きそばじゃないんだ。誰が気づかなかったんですかね。UFO 焼きそばではないですね、みたいな。
ああ。一応その丸い容器にカレーを丸く持って、真ん中にご飯を丸くっていう形で UFO っぽさを出している。考えようによっては、こう、今流行りのダムカレーみたいなやつの走りですよね。
ああ。
うん。
いやー、でもそれじゃあ、はまき型 UFO が表現できないじゃないですか、ね。言う人もいるかもしれない。
アダムスキーしか対応してないんですかっていうね。
そうそう。
じゃあ、はまき作るわっていう。
あ、UFO はまき。それはお土産コーナーじゃない
ですか。お土産お土産。1本3000円ですって形でね。そう。タレコミいただきました。匿名希望さん、トッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月6日、CNN。FBI 間違って強襲、
うん、
アメリカ連邦捜査局 FBI とアメリカ陸軍特殊部隊がアメリカボストン市の中心部のホテルで実施した訓練で吸収する客室を間違えて中にいた無関係の利用客を拘束してしまいました。誤りに気づいたのは後になってからだったということです。 FBI が CNN に寄せた声明によると、 FBI のボストン支部は軍の訓練を支援していて、現地時間の4日午後10時頃に隊員が配備された環境で遭遇し得る状況のシミュレーションを実施。この際に不正確な情報に基づいて誤った部屋を吸収し、一人を拘束しましたが、この相手は拘束される役を演じていた想定の人物ではなかったということです。FBI によると、怪我人はいなかったということです。現地からの報道によると、ホテルの部屋にいて間違って拘束されたのはアメリカデルタ航空の従業員だったということです。
お
ぉ。おぉ。
これ、道端さんじゃなかったのが良かった、ね。
また。
また。
この間保釈されたばっかりなのに、もうアメリカに行っていたっていう。
そう。しかもまた、うん、また知人男性と、みたいな。
またそうやって、風評を。
ああ、いやいやいや、知人男性と別にいいね、いいよ。別に、行っちゃいけないわけじゃなくて。
まあまあまあまあ。
まあ、でもこれ、なんでしょうね、その、
はい、
演技に熱が入ってると思ったんだろうね。
ああ、そうね。被害者役がうまいなっていう。
何私は知らない、知らないみたいな。あ、うまいな、こいつって。
ああ、役者志望っぽいなっていう感じのね。うん。
でも、それでね、隣の部屋でポツンと待ってる人がいるわけ
です。そうです。来ないなっていう。
いつ来てもいいのにっていう、役に入り込んでいるのに。
ああ。もう後ろ手に縛られる覚悟はできているのにっていうね。うん。
はい、アクションっていうのを待ってんだけど、
ね。そう、もう壁に手をついて足を広げるのが準備万端だっていうのにね。うん。
いや、これは面白いですね。
面白い。まあだから、やっぱその現実的なシチュエーションで訓練してるとこういうことも起きるってことですよね。
まあだって本当にリアルだもんね。
ねえ、ホテルですから。
う
ん、
そうだよね。
うん。
でもこれ本当にね、たまたまその暴れたりなんかしてさ、
はい、
怪我でもしちゃったら大変ですよね。
ああ、そうですよね。この人が銃持ってて構えたりしたらもう大事ですよ。う
ん、たまたま本当のテロリストだったって。
もうバレたらしょうがないっていうね。
そうそうそうそう。うん、言ってきたぞ、こいつっていう。おいおい、役に入り込みすぎだろうって。
ああ、そんなシナリオじゃなかったはずだけどってことですもんね。そうそうそう。
いや、これ臨機応変にやるっていう抜き打ちテストに違いないっていう、ね。撃て撃て撃て
そう、だから日本でもさ、その熱海あたりのホテルでこういうことが起きて、おじいちゃんが、見るからにおじいちゃんが捕まるみたいなことがあるんじゃないですか。
うん、そう、ありえますよね。
ねえ、ホテルニューアタミとかで。
どこで訓練してる
の。もう客がいないから訓練に貸し出してお金をもらってますみたいな。
あ、ちょうどいいんだ。
ねえ。もう海底温泉でね。
銃撃戦が。なかなかいいね。いい絵が撮れるね、これは、と。
4月6日、日テレニュース。びんずる尊者像窃盗。 長野県長野市の善光寺びんずる尊者像を盗んだ疑いで逮捕された熊本県の男34歳が、あの像があると悪いことが起きるといった趣旨の供述をしていたことが新たに分かりました。容疑者は5日の午前8時8分頃に長野市の善光寺本堂にある尊者像を盗み運び出した疑いが持たれています。尊者像は6日の午前中に警察から善光寺に返還、今後の防犯警備体制を検討し7日以降本堂に戻すということです。
そこまで言われるとね
なんか地震だの何だのが起きると言ってるらしいですね、
うん、いやでもなんかそういうねやっぱりお話とかはありますよね、なんかね、
まあね、うん、ちなみにこれ別の報道によると、逮捕された男は巌流島に埋めるつもりだったと話しているということで、警察は犯行が計画的だって可能性があるとみて捜査を進めているということですね。
うん、まあ、計画的といえば計画的だけど、うん、無計画といえば無計画だよね。綿密に準備はしてるけど意味はないんだからっていう。
ああ、そうだよね。うん。だって長野から巌流島だもんね。
なんなんそれ、有名なやっぱ像なんですかこれ。
あ、この像自体は結構有名で、その触ると悪いところ治るみたいな。
あ、そうか。
はい。でもかなりツルツルになっちゃって鼻がないみたいな感じになってますよ。
でもこの人にはちょっとそれはむしろ。
そう。
これは良くないと。
良くないと。むしろ触ると悪くなるんじゃないかぐらいのことを思ってたんじゃないかな。
おお。
うん。
まあ、何を信じるかって人それぞれだから難しいっすよね。
ああ、そうだよね、うん。その敵対する宗教勢力とかから見たら、あの像は本当に悪の化身みたいに見えるかもしれないもんね。
もしかしたらね。
そうですよ。うん。悪魔像ぐらいの感じで。
いや、そういうのはまあ、考え方、捉え方がいろいろありますからね。
そうです。夜な夜な歩いて生き血をすすっていると。像がね。
まあ、まあ、あとは逆にこの能力をね、分かってるんだけども、
はい。
例えば今のそのね、扱われ方じゃダメだとかさ、
おう、なるほど。
たたりが来るとかさ、
うんうんうん。
いや、なんかその勝手になんか悪いところを直すように、ぐんぐんぐん擦ってるけど、
うん。
なんでバチ当たりな、ってことか。本来的にはね。
そうだよね。ベタベタ触ってんじゃねえよっていう。
そうかもしんないしさ、う
ん。いずれ怒りで天変地異が起こるぞと。
そうだ。これも誰かがそう決めちゃったわけじゃん。ここに触るとなんか、ね、悪いところを触るとみたいに。ね、決めたと思うんだよね、
誰か。そうだね。なぜかいつの間にかそういう言い伝えでっていう。
完全に誰かのがいい、ね、ちょっと間違っちゃってる可能性も確かにあるかもしれないから。
ああ、そうだよ。たまたま触ったらなんか目が見えるようになったみたいな人がいるかもしれないね。それが回り回ってこういう伝説になってると。
そうですよ。でもまあ、祭り方はね、本当何が正しいか別に説明書とかないからね。
そうだよね、うん。堀氏が作った説明書がないもんね。
そうなんだよね。うん、取説どこ行ったみたいな。ないですよ、ね。
ネット探せば PDF あるんじゃねえかなっていう。
いや、シリアル番号がね、これないんだよね、この像は。っていうね。
製造日がわかんないんだよね。レシートないからもう保証が効かないからさ、っていう。
いや、シリアル番号掘ってやったら嫌だよね。
400分の2みたいなね。
おお、これ限定なんだっていう。
タレコミいただきました。リュウさん、サカゼプラスさん、ロクさん、月手天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月6日、HBC ニュース北海道。公衆トイレで全裸、男を逮捕。
うん。
5日の午前に、オホーツク海側の美幌町の観光施設のトイレで下半身を露出したとして33歳の男が逮捕されました。警察によると男は個室から出た際全裸だった上に黒い紐と金具で全身をいわゆる亀甲縛りの状態にしていたということです。男が個室を出るところから見ていたトイレを使用中の男性が施設の従業員に伝えて男の逮捕に至りました。取り調べに対し男は容疑を認めているということです。警察は動機などについて引き続き調べを進めているということです。
これは多目的ではない、
ね。まあ、ある目的ではあるでしょうね。
だから、ねえ、うん、別に、だから逆に多目的の方だったら確かにこの目的もね、果たせるっていうか、はい、果たしていいのかもしれないですしね。
はい。
いやー、これ、オホーツク海を望んでこれをね、見ながらこれやってるってところがありそうですね、なんか、ね。
解放感ですよね。
このままオホーツク海に沈められる感じをこうイメージとかしちゃって。
ああ。
うん。
そうね。まあ、流氷に乗ってって感じですよね。
ああ、それもいいですね。流氷プレイ。
流氷上で放置プレイね。
これはすごいね。
カムチャッカまで行ってらっしゃいって感じのね。
いやー、これはなかなかの上級プレイですよね。でもちょっと本当にね、これ、ちょっとな、すぐ捕まえないで見守るべきだよね。
ああ、なるほどね。
なんだろう。ちょっと泳がせた方がいい。うん。
うん。
泳がせたらって本当に泳いでるかもしれないけどね。文字通り泳がせたな、お前っていう、
ね。ああ。そうね。美幌町は地図で見ると、網走からちょっと南に行ってるんで内陸なんですよね。
あ、まだそうなの？大津区は見えないのか。
ただ南東に行くと阿寒湖がある。
あー、そっちか。
うん。
マリモをね。
あ、
マリモを使ったプレイって感じもありますよね。
そうね。
阿寒湖といえばマリモだからさ。
そうそうそう。あとは霧の摩周湖で紛れてみるっていう。う
ん、北海道一周ツアーですか。
次は屈斜路湖ですねっていう、
ね。なるほどねと。
そうね。
ロードトリッププレイですねと。
そうか。だから普段はちゃんとコート着てるんでしょうけどね。トイレを催したんで脱いだところを見つかってしまったっていう感じなんじゃないですか。
うん、そうでしょうね。
ねえ。これよくあれですよ。天気予報でよく見る一番寒い北見っていうところの近くですから。
ああ。
まだこの季節はちゃんとコートを着てた可能性がある。
そうだね。うん、
たまたま見つかってしまった。
北海道でもそう考えると、いろいろその、ね、うん、特産があったりさ、
はい、
特徴がある観光地が多いから、確かにさ、
うん、
それぞれの観光地で亀甲縛りで、パシャリみたいなさ、桃鉄っぽくていいじゃないみたいな。
ああ。そうだね。キングボンビーみたいな格好だけどっていう。
リアルキングボンビーですねっていうね。
では続いて、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月11日、愛知県、午前7時45分頃、男性がピエロのようなお面をつけて、棒のようなものを持って自転車に乗っているのが目撃されたということです。愛知県警は同日、この男性は不審者ではなかったと公表したということです。
え、なぜ？不審ではないってことは、
はい、
意味がある格好してるってことだよね。
そうだね。公的に認められるってことですよ。
もうどこっぽり。あ、何？え、ピエロのお面。
ピエロのお面に棒のようなものを持って自転車に乗ることが不審ではないと認められる理由があった。
それはだからセカオワのやつだったんだ。これはミュージックビデオの撮影だからっていうね。
あ、DJ だったっていうね。うん。ボーカルじゃないんだよ、やるのにっていうね。
うん。いやー、だって、もうあった本当にね、まあ、ピエロが仕事の人もいるからね。
あ、まあそうですよね。順当に考えれば可能性は低いけど、本物のピエロっていうことはあり得るよ。
本物のピエロも不審者ではあるよね。
まあまあね。うん、あの、サーカスのテントの外では不審者ですからね。
だから、うん、まあ、確かに、そのサーカスの休み時間に、ちょっとコンビニ行っただけです、うん、なのかもしれないけど。
そうね、商売道具のステッキも持ってきてしまったけどもっていう。
なんか、うん、だったらいいのかってところがね。
そうね。うん、街ではマスク外しましょうよって話ですもんね。
そうね。いや、合同と大して変わんないもんね、これね。
そうそう、フルフェイスみたいなもんですからね。
そうですよね。だからちょっとこれ不審者じゃなかった、うん、いや、ひょっとこの人ってさ、
はい、
あれお祭りだったらいいわけだよね。
あ、まあ、盆踊りの会場だったら。
うん、だからやっぱりピエロも OK なフェスティバルが開かれてたんじゃないですか、なんか。日本にはあんまないけど、
ね。ああ。そうね、うん。コスプレ祭りみたいなことだったら OK ですよね。
そうね、
うん。
あとはだからあれですよね、本当にそういう顔っていうね。
鼻が赤いっていう。
うん。あ、これは仕方がないね。
仕方がないですね。うん、なぜか眉毛も赤いんですと。
うん。まあ、派手な、ちょっと顔なんですよと。
そうですね、
うん。うん。
さっき唇をスズメバチに刺されたんで真っ赤っかに腫れていますと。うん。しこたま投げられたんで目の上と下が青いですと。
そう。
うん、
ちょっと顔が白いのはね、日焼け止めですって言いすぎちゃいましたってこともあるしさ。
で、髪の毛はいつも赤いんですってことならね。
まあ、
うん。仕方がないですよね、それは。
いや、あれじゃないの。おいおいって職務質問して、
うん、
免許証出したらそうだったんじゃないの。ああ、と。公的に認められてるんですねっていう。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月29日、三重県。午前9時頃、女性が子供と一緒に散歩中に、 破れたズボンを履いた男が車から降りてきて、諏訪神社はどこですか、タバコのタは立ちつてとのタですか、などと言ってきたということです。
お
ーおー、
てか言えてるしね明確に言った。まあでもそうか、タがちょっと不明瞭な人もいるか、
ああ
チョボコみたいな感じ
そうね、昔のなんかどこまで間違って言っても注文が通るかみたいな話に近いですけど
近いよね、うん、
なんですかねこれは本当に。
いやもうちょっとなんかタバコのタワーなんですかとかってね、
なんなんですかね、全く意味が通らないよね。
で神社も探してるんだ。
神社も探してる。三重県で諏訪大社を探している。
はあ、
おかしいよね。
そう
かね、四日市市からはちょっと遠いですけどね。
まあだから目指しているんでしょうけど、
どう
タバコのタも気になるんだ
どっち聞こうかなっていうね
意味がわかりませんね、うん、
4月3日青森県午後4時台、60代ぐらいの男性一人が神様と話ができるなどと話しかけてきたということです。
あ、それは便利ですね。
そうですね、うん、確かにそれは便利ですわ。ゴリラの学名ってなんだっけって聞けば答えてくれるもんね。うん。ゴリラですよ、みたいな。うん。
AI レベルって感じ
ですね。神様チャット GTP っていう。
お前そう名乗ってるだけだろうって言いましたね。
そうかもしんないね。スマホにはチャット GPT が表示されていたっていう。うん。これ神様みたいなんですよねっていう。
確かにね。
何でも答えてくれるからね。
そうだね。
しかも間違ってることを気にしないからね、あいつは。
そうですね。
ねえ、神様っぽくはあるよ。
そうだね。
うん。
要は途中をすっ飛ばすって意味ではそうだよね。
そうですね。
結論。
いきなり奇跡っていう形で。
うん。まあ、それでね、諏訪大社に行けって言われたのかもしれないですね。タバコの多分聞けばいいじゃねえかって気がしますけどね。
4月8日、福岡県、午後2時40分頃、公園内で遊んでいた小学生らが、見知らぬ男から、肩を軽くしようか、などと声をかけられる事案が発生した、ということです。
あー、いたね。
あー、またこいつかっていうね。
ね、日本を軽くしたいっていう。
肩こりをなくしていきたい。みんなの肩をぐるぐる回していきたい人がね。
うん。
うん。福岡県小倉にいるんですよ、ずっと。
そのうちテッドとかに登壇しちゃうんじゃない
かこれでみんなの肩こりをなくしていった結果っていうね。
うん。いやー、すごいね、これね。
ね、
活動がすごいよね。でも、軽くなってんですよね、皆さんね。
ああ、そうだね。この声かけを続けていった結果ね。
うん。
うん。
ちょっと、どんな感じで軽くしようとしてんのかぐらいは知りたいね。
ああ、そうね。うん、でも肩をぐるぐる回す以外に何かやってんのかって話ですよね。
そうそうそう。
うん。
まあなんかちょっとこう、まあストレッチとか教えてくれんならね、全然いいんですけどね。
ね
え。
だから大体これ我々が取り上げて、もう1年ぐらい経つんですよ、この人。
おお。
最初は多分2022年の3月なんです。
うんうんうん。
その頃から体を軽くしてやろうかと、声をかけ続けてるんですよね。
ああ。
うん。結果を聞きたいですよね。
だからこれも、だから何ですか、いや、警察が、いや、この人は不審者じゃないことが分かりましたっていう発表するんだったら。
うん、ああ、もうここまで来るとそうですよね。
うん。
うん。
言うんじゃないかなって。まあ、それはあれね、でも条件としては、本当に聞くねって警察を納得させなきゃいけないからさ。
ああ。そうね。
肩軽くなったよっていうね。
いろいろぶら下げてるから重いんだけどもと。
そうそうそう。
うん。
この人はおすすめですみたいな。
一見の価値ありっていうね。
お墨付きあんのみたいな、ね。
そうですね。うん。この人に会ったら話を聞いてみた方がいいよっていう。
そう、なればね、まあもう不審じゃなく、うん、有名人だよね。
有名人、ね、有名人。もうタクシーのうんちゃんにラーメン屋聞くぐらい鉄板だっていう。うん。というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
なんか川口市の条例でこう川口最高と叫ばなければいけないっていう。
いやまあまあ叫んでいこうねっていう感じの条例ですね、う
ん、なんかさでもさその罰則もなければさ、まあやんなくてもいいんだけどねみたいなのって条例にしなくていいよねっていう、ね、
ああまあねだ意識表明ですよねこれは町として。
ああ、それってなんか、あ、だからあれか、その、なんか街の歩道橋とかにポスター的に貼らなきゃいけないと。
うん、ああ。
で、 それすらもやっぱ条例がないと貼っちゃいけないのか、そう言われると。
そんなことはないと思うけど。
窮屈な街だな
ーああ。何でも感じがらめかよっていうね。
言いたいですけど。
そんなことはないでしょうけどね。別に市役所とかも普通にマナーポスターとか貼ってるしね。
叫べとは書けないのかな。
書けないですよ。
いやーこれちょっと本当にね、うん、条例って何でもありなんだなってまず思いましたけど。
まあね、確かに何でもありですよ、うん、この罰則なしの条例みたいなのよくあるからね。
ああ、うん、そうか。だったらね、なんかこう、まあそうね、川口市についてはでも逆にこれ、うん、例えばさ、この、うん、いや川口市は住みづらいぞーみたいに叫ぶと罰則とかなのかな。逆に。
逆にね。そっちの方が未来世紀ブラジルっぽいけども。うん、
取り締まられる。
取り締まられる。うん、みんな建前上幸福だっていうね。
いやー、だからちょっとね。だからあんまりこの、旅館みたいなところを条例にし始めるとさ、危険な気がするんですけどっていう。
ねえ、だからそういう風な雰囲気が自然と醸成されない街、川口ってことですからね。
条例にしないと誰も言わない街みたいなね。そういう。いや、で、本当だったら別にみんなが言ってればいいわけだからね。
そう。みんなが、あ、住みやすくて幸せだなって感じてくれればいいわけなんですけど、現状感じてない。
すごい宣言だよね、これはね。
そう。だからまあ、それはさ、なんていうの、市議会に対して効力を発するような条例であるべきですよね。
ああ、そうかそうかそうか、う
ん。みんなが好きになるようにしなければいけないっていう議員に対する条例ですよ。
ああ、ね、そういうルールなのね、うん。
憲法的な扱いにした方がいいですね。
ああ、議員、ね、そっちを縛るんでやると。
そうそうそう。
国民ではなくってね。
そう。
なんか、これ発展するとさ、いや、じゃあ何が好きなのか叫び出したりする人がいるわけじゃないですか。
ああ、はいはい。
じゃあなんか、川口オート最高みたいなこと言ったっていいよね。そう、オート上は、オートレース上があるのがいいです。
そう。
音がいいんだよね、みたいなね。
うん。オートがあるから住みやすいんですっていう。
そうそう、そう。川口ブンブン結構音しますからね。
そうですね。
とかね、
うん。
だからさ、なんか、要するとなんか、美味しいラーメン屋を叫ぶやつとか。この街はやばいなって思っちゃう
ね。なんでもかんでも自分たちが好きなものを好き勝手に叫んでる街だなっていう。
そうそうそうそう、そう、うん。
スラムダンクのエンディングテーマだなって感じのね。うん、もう歌詞の名前もわかんないけどさ。そこら中で君が好きだと叫びたい男たちがいっぱい住んでるっていう。うん、まあ今映画化やってるからいいかっていうね。
主題歌は別だと思います。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。